お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップ、この1週間のニュースをお届けします。アメリカ中央銀行総裁は、大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利は短期的には中央銀行の決定に影響を及ぼさないとしています。連邦準備銀行は一夜にして今年2度目の利息引き下げを行いました。インフレが落ち着き雇用が減速する中、中央銀行は主要貸出金利を 0.25% ポイント引き下げ、 4.5 から 4.75% の範囲としました。連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長によると、中央銀行は次期政府の政策について想定、推測、憶測などをしないとしています。
In the near term, the election will have no effects on our policy decisions.
短期的には選挙は私たちのポリシー決定に影響しません。ご存知の通り、多くの要因が経済に影響を与えます。予測を仕事とする人なら誰でも、非常に短期的な先を見据えて経済を予測するのは非常に難しいことだとわかるでしょう。私たちには政策がいつどのように変わるのかわからないのです。パウエル議長でした。2024年のアメリカ大統領選挙の結果はトランプ氏の勝利となりました。バイデン大統領はトランプ政権へ平和的に秩序よく移行するための準備を行うとしています。そしてドナルド・トランプ氏は彼の内閣及びその他官僚の選定に入ることになります。トランプ内閣にはアメリカの政治家ロバート・ケネディ・ジュニアや億万長者の実業家イーロン・マスクの入閣の可能性があるとの憶測が高まっています。しかしブッシュ政権下でホワイトハウス及びアメリカ国防総省に勤務したケビン・S・ケムレスによると、トランプ政権に参加しようとする人たちにとっては非常に厳しい競争になるだろうとしています。私はイーロン・マスクやロバート・ケネディが内閣のポストに就くとは思いません。彼らは自分が役に立つと考え、その地位を欲しいと思うでしょうが、私としては日々の影響力を拡大しようとする外部のアドバイザーになるだろうと思います。時には外部からの強くて大きい粘り強い声が、過去にはあまり見られなかった政府内部に影響を与えることがあります。ケレム氏でした。イギリス、イスラエルを含む世界の首脳たちもドナルド・トランプの勝利に祝意を述べました。イギリス、キア・スタマー首相は歴史的な勝利だと呼びました。議長、まずはじめにトランプ氏の歴史的な大統領選勝利に祝意を示したいと思います。一番近い同盟国として、イギリスとアメリカは自由と民主主義の価値を共有し、保護することを共に続けていきます。数週間前にトランプ次期大統領とディナーを共にしました。これから共に働くことを楽しみにしています。スタマー首相でした。しかしロンドン市長のサディク・カーン氏は共和党への祝辞を拒否しました。選挙結果は進歩が確実ではないからだとしています。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相はトランプの勝利が歴史的に偉大なものだとしています。フランスのエマニュエル・マクロン大統領はトランプ政権との協力の用意があると表明しました。ウクライナのボルディミル・ゼレンスキー大統領はトランプ氏を祝福し、ロシアとの戦争における同国からの継続的な支援を希望しているとしました。NATO 事務総長マーク・ルッテ氏は、安全保障同盟の強さを維持するにはトランプ氏のリーダーシップが不可欠だと述べています。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はアメリカの選挙に関して初めて公のコメントとして、ドナルド・トランプ氏の勝利へ祝意を示しました。プーチンはまた、 7月の暗殺未遂事件に関して次期大統領の勇気を称賛しました。彼は暗殺未遂事件でトランプが示した勇敢な行動に強い印象を受けたとしています。プーチン大統領はアメリカとロシアとの関係を修復し、ウクライナ戦争の終結に貢献したいというトランプ氏の希望に関心があるとしています。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は信頼関係の危機を理由にヨアブ・ガラント国防相を解任しました。ネタニヤフ首相とガラント国防相はガザ地区での戦闘中に頻繁に衝突していました。首相は解任を発表するビデオ演説でガラント国防相との衝突について言及しました。戦争中は首相と国防相との間において絶対的な信頼が普段以上に重要となります。残念ながら最初の頃は信頼関係があり、成果がある仕事ができていたにもかかわらず、最近何ヶ月かで信頼が崩れました。私とガラント国防相の間にある作戦上の大きな溝があり、それは政府や内閣の決定と矛盾する発言や行動に見られました。ネタニヤフ首相でした。ガラントの後任としてネタニヤフ首相を支持するイスラエル・カッツ外相が就任します。外務大臣にはギデオン・サール氏が就任します。ニュースを続けます。グリーン党は連邦政府に対し300万人の学生ローン債務を 20% 削減し、160億ドル以上の学生ローン債務を帳消しにする計画を前倒しするよう求めました。アンソニー・アルバニージー首相は次期連邦選挙を前に有権者へのアピールの一環として週末にこの政策公約を発表しました。この提案により2025年7月1日時点で大学、職業教育、アプレンティス支援のローンを対象とした学生ローンを抱える人々の負債の平均額は5520ドル減額されることになります。2026年以降にローンを負う学生はこの措置の恩恵を受けられません。南オーストラリア州のバーブラ・ポコック上院議員は政府にこの計画を早めてほしいとしています。グリーン党では継続して学生ローンの減額を求めていました。なぜ今ではないのでしょう。私たちはアルバニージー政府に今実行しましょうと求めています。選挙後ではなく今です。学生は今必要なのです。私たちグリーン党としてはできれば今年中に実行したいと思っているのです。若い学生にローンを何とかして生活をしていけるようにしてあげたいのです。ポコク議員でした。アンソニー・アルバニージー首相は3日永続的にオーストラリア住民に無償の TAFE教育機会を与えることを確約しました。アルバニージー政府は昨年2023年から開始した州及び準州との共同イニシアチブに基づいて2027年から毎年 TAFE の授業料を無償とする10万枠に資金を提供する法案を導入することを約束しています。2023年1月から2024年6月30日まで50万8000人枠の TAFE 無料コースが実施されてきました。これは特に障害者、高齢者ケア、テクノロジー、建築、幼児教育にフォーカスしたコースです。アルバニージ首相は労働党政権がこうした無料の教育機会を将来にわたって拡大し、オーストラリア国民が進化する経済に適応し続けられるようにすると話しました。私たちは法案で毎年10万人の無料 TAFE コース実施を保証します。私たちの家を作るトレーディー、アプレンティス、私たちの愛する高齢者、幼児の世話をするケアラーをもっと増やすのです。オーストラリア住民にとって変わっていく経済の中で訓練、再訓練を受ける機会を増やすのです。TAFEは私たちにこれらすべてを与えます。労働党政権が続く限り無料の TAFEは今後も存続していくでしょう。 アルバニージー首相でした。11月1日、南オーストラリア州で中絶反対運動家が州議会から追放されました。ガーディアン紙によると、テリー・スティーブンス上院議長は、ジョアンナ・ハウ氏に対する脅迫行為の申し立てがあり、それを理由としてこの中絶反対運動家の州議会立ち入り禁止を決定しました。アデレード大学の法学教授、ジョアンナ・ハウ博士は、南オーストラリア州で中絶を禁止する法案への支持を求める運動をしていました。スティーブンス議長は上院でハウ博士が議員を侮辱し、脅迫的な戦術を使ったとして、議員から多数の苦情を受けたとしました。ハウ博士はこの措置に激怒し、スカイニュースに対し、この措置は恐ろしいものであり、オーストラリア当局による反民主的で権威主義的な措置だと語りました。私がしたのは、一般市民や活動家なら誰でもできること。つまり議員に特定の問題をどう投票するかを話しただけです。これは民主的なプロセスです。これらの人々は南オーストラリア州民を議会で代表するために、年間21万5千ドル以上の報酬を受け取っているんです。ハウ博士でした。以上、SBS 日本語放送週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。